図書太郎。
あ、ちょっと図書館でお静かに。
はい、始まりました、はい、
始まりました。
はい、よろしくお願いします。
割と早めに第2回が来ました。
そうですね、はい、やりたい面白いやつなんで。
そうですね、
はい、本を紹介するやつね。
自己顕示欲が強いんで、
うん、
こういう本読んでるぞっていうのを言いたいんでしょうね。
いや、言いたいですよ、それはもう言いたくてやってるんですから、本当に。
鶴丸さんは最近こう読書家アピールすごいですからね。
うん、うん、それすげえ言ってくるから、もう読書家アピールすげえってめっちゃ言うよね。
太宰に司馬太郎に忙しいでわしはって言って
ます、ね、わしはって言ってます僕。あ、そうですか。
でも鶴丸さんが紹介した西加奈子読んでくれた人もいたしね、
うん、
僕が紹介した高野文子先生もともと読んでる方いたし、
うん、
こうやってつながるのも楽しいな
と。まあ、ただ未だにコロコロコミック列伝に関してはあの、ね、野村新保先生のね、
うん、
漫画家漫画を誰もね読んだって言ってくれないですけど、でも確かにおすすめしてなくて、これどうなんだみたいなやつでやったんですね確か、うん、で僕責任持って2巻読みますって言ったじゃないですか。
2巻ありますね。
2巻読んだんですよ、うん、これ買って、
はい、
でもこれちゃんと新品で買いましたよ、
はい、
なぜかというとこれ1巻に、
はい、
野村新保先生は300万借金があって、
うん、
これを返さないとっていうことで始めたんで、
うんうん、
ブックオフで買うと、ね、そう印税入んないんですよ野村新保先生に。だから新品で買って読んだら、いや結構面白くて2巻が、
うん、
2巻めっちゃ良かったです、
うんうんうん、面白いんだ。
あ、2巻良かった。
藤子 F 先生出てこないの？
藤子先生は確か1巻で出て
くる。1巻で出てきましたよね、
うんうん、2巻のねなんかゲーム漫画があって、うん、その話がすごい面白かったです。
2巻で終わりですか？
まだ続く、
まだ続く、
うん、ゲーム京志郎だっけかな、なんかそういう漫画があって。
それ野村新保先生の漫画ですか？
違うやつ。
あ、違う人。
うん、
ゲームセンター嵐もありましたもんね、コロコロは、
うん、あ、それだそれ、
うん、
ゲームセンター嵐みたいなので、なんか作者の人が、
うん、
ゲームと漫画の、まあ、ゲームをやんないといけないわけじゃないですか、うん、ゲームの話書くから、
はい、
でゲームをやって漫画を書くのがきつすぎて、
うんうんうん、
もうクリアできないらしいんですよ、難しすぎて、
うんうんうん、
だからこういう感じだろうって妄想で書いてたら、
うん、
それが逆に良くて、
うん、
子供の人気出て、そこで人気が出てきたみたいな。
あ、妄想で書いたから実際そうじゃねえだろっつって俺炎上したのかなと思って。
うん、違う違う、だから昔だから分かんないじゃないですか、
そうそうそう、
クリアしたこともないし、だからね、そのネットとかね、今のあった時代だったら結構厳しいけど、
ですよね、
昔だったら逆に、え、そんなの、そんなの
みたいな、やばいよ、うん、この作者全然分かってねえっつって
なっちゃうけどね、うん、あ、だからこれ昔ならではだなとか思ったり、や、高橋名人のなんか出征秘話みたいな、
はい、
なんかテレビ担いで編集室に現れたみたいな、
うん、
すぐゲームできるように、だずっと高橋名人はもうテレビを担いで移動してたらしいんですよ、
うん、ちょっと待って、2回連続コロコロ伝説紹介してるじゃないですかもういいんですけど。
あ、じゃあもういいですか、じゃあ僕、はい、今回これでいいですか。じゃあ、
いやいやいや、紹介するやつ教えてください。
はい、ですね、これ渋谷直角先生が書いてる、はい、カフェでよくかかっている J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生っていう、こう長い、
いいですね、
でも今ね、長いタイトルブームじゃないですか、
はいはいはい、
あれ、あなたのことはそれほどとか、なんかこう AKB の曲でも長いやつとかあるでしょ、
はい、鈴懸の木の道で、
ね、あ、そういうのとかね、うん、
あと私が持てないのはお前らが悪いとかね、
あ、そうそうそうそうそう、我が輩は猫である名前まだないとかね、
うん、それ長くないけど、ね俺の妹がこんなに可愛いわけがないとかね。
ああ、そういうやつ、そういうやつ、うん、
あとどんなのあります？
いいよ、その例えは。いいんだよ、その例えは。やめてくれ、もう。いい加減にしてくれ。
ちょっと前に流行りましたよね、渋谷直角さん。
流行ったんです ね。これ読んでみたんですよ、
うん。
うん。したら面白くて、なんかちょっとね、なんだろうね、こう、多分性格悪いんですよね、こう。
うん、
書いてることが。
もう咀嚼癖に近いところありますよね、本当にね、うん。そこつくかっていう。
あとなんかこう自意識がこうやっぱ高くて、
うん、
え、こんなことやっちゃうのみたいな人に対してのこうやっぱアンテナがこう強いというか、結構なんかね、タイトルが長い人、長い漫画多いんですよ、
うん、
こうなんかこうオムニバス形式でこうやってるんですけど、
うん、
例えばテレビブロスを読む女の25年とか、
うん、っていう漫画がある。
そう、漫画これ短編でいっぱい入ってて、
はいはいはい、
でまあ、僕2つ好きなやつがあって、
はい、
まあ、ピンときたのがこのダウンタウン以外の芸人を基本認めてないお笑いマニアの楽園っていうねこれすげえ面白い
ですよ。後で読むわそれ。
これ超面白いんですよ、うん、これ僕らにも刺さるし、
はいはいはい、いるしね。
なんかこうバイト先でなんかお笑いマニア気取ってるなんかバイトリーダーみたいなのが主人公で、
うんうんうん、
なんかダウンタウンのことがすげえ好きなんですけど、うん、 それが逆に滑ってるみたいな話なんですよ、これ。これ超面白い、これ。あと、空の写真とバンプオブチキンの歌詞ばかりアップするブロガーの恋。
あ、いいな。
これはいいですよ。これね、僕ね、似たようなやつ知ってんすよ。これなんか、バンプオブチキンの、なんか、あれ、ボーカルが好きで、なんか、主人公のことをね、あの下の名前で呼ぶんすよね。元尾だけかな。
元尾ですね。
元尾の歌詞はさ、みたいなこと言うんすよ。なんか優しいんだよねみたいなことを言って、でなんかね、あの昔ね、そのバイト先の話になりますけど、はい、なんか僕の一個下の後輩の子がいて、うん、そいつがなんかあのブログをやってるみたいな話をしてて、そのブログがやばいみたいなことを聞いたんですよ。で読んだら、ただバンプオブチキンの歌詞をバーって書いてあって、わかるって、これでわかるで終わってるっていう。
あ、今で言う引用リツイートですね、それ。
でなんかそのそいつがなんか童貞なんですけど、うん、なんか人をなんか女の子を好きになったらしくて、バイトの女の子をね、うん、ちょっとまあちょっとなんかなよなよした人当たりのいい優しい感じの子なんですけど、
はい、
その子を好きになって、でその子がすげえなんか青ざめてたんですよ、はい、ある日ね。そしたらなんかあのその人に手紙をもらったって言われて、うん、え、何どんなのみたいな。でなんか回したりとか見せたりするの嫌だけどって言って見せてもらったら、あのバンプオブチキンの歌詞が書いてあって、うん、なんて やつだっけかな、
これで分かってください僕の気持ちってことですか、
うん、あ、なんて曲だっけ、
まあ、なんて曲だったか知りたいな、それ。
あのね、ちょっとあれ言いたい、あれ結構古いやつ曲、
はい、僕めちゃくちゃ好きでしたから、
うん、あれなんだっけ、あの
全部知ってますよ、
うんと
ね、アルエですか、
アルエじゃない、もっと違う、なんかねあるのよ、あのフレームバインでしたっけ、
フレームベインっていうミニアルバムありましたね、
あれに入ってたやつだった気がすんな。ちょっと言いたいな、出てこないな、
なんかありったけの歌みたいなのあったな、
うん、なんかね、それをその歌詞を書いてあって、
ベストピクチャーじゃなくて、
ベストピクチャーじゃない、うん、あれには入ってない、あの
え
リビングデッドみたいな
やつ入ってない、
あ、それに入ってない、
フレームベインの中にあるのね、
フレームベインだった
ら ランプですか、
ランプじゃない、
ノーヒットノーランじゃないね、
うん、ノーヒットノーランじゃない、なんかその歌詞を書いて、
うん、
あのなんか好きですみたいなこと書いてあったんだけど気持ち悪いとか言ってて、
うん、
そういうなんか
ありふれた歌みたいなやつじゃない、
あ、それじゃない、それじゃない、
うん、違うんだ、
なんだっけかな、ちょっと調べたいな、
うん、
時間かかっちゃうからまあいいや、
はい、
まあ、そういうね、話が入ってるんですよ、そういうなんか刺さるような、
うん、
痛いなこれみたいな話がね、1,2,3,4,5,6,6 編入ってますね、これに、
ね、そのダウンタウン以外の芸人認めない楽園はいいね、
いや、これはいいですよ、
ね、ラーメンズの名前とかも出てくるのかな、
あ、出てきそう、出てきそう、うん、出てくる、確かこの楽園っていうのがこうバイト先なんですよ、これ、
あはは、
うん、
ぬるま湯ってことですか、
そうそうそう、でなんかその女の子が基本出てくるんですよ、この漫画は、
うん、
で基本的に恋をしてるんですけど、
うん、
まあ、恋愛系のこう小説じゃない漫画で、
はい、
その女の子にお笑いを叩き込んでやるみたいなスタンスなんですよ、この主人公が、
うん、
うん、それが痛いみたいな、
うん、
どれだっけかな、バトルくらいじゃなくてね、あ、入ってないよ、これじゃねえよ、
入ってねえのかよ、
うん、なんだっけかな、本当に
くだらない歌、とっておきの歌、
うん、うん、そうそう、そういうやつ、
いや、あの頃のバンプ最強でしたから、
いや、好きでしたね、僕も聞いてました、ね、
本当に擦り切れるぐらい聞いてましたよ、俺、
うん、何が好きでした、バンプオブチキン、
K
わ、出た、 K ね、
はい、
あの物語帳をなんかこう歌にするみたいな、
新しかったですよ
ね、毎回ありましたね、うん、でも K もそうだし、あとあれか、ダンデライオン、うん、とか、あとかさぶたぶたぶっていう歌があるんですけど、かさぶたの歌ね、
あのあれは車輪の歌、
あ、車輪の歌もね好きですね、うん、でもやっぱ僕はもう歌そんな上手くないんで、歌いやすい歌と歌いにくい歌っていうのがあって、
はい、
歌いやすいのがあれね、ダイヤモンドとか、
あ、はいはい、
歌いやすい
シングルね、
うん、あのセーリングデートが超好きなんですけど、
うん、
まあ早いから歌いづらい、
なるほどね、
うん、どれなんだっけかな、今ちょっと歌詞一覧出してるんですけど
めちゃくちゃ時間かかるでしょ、それは、
うん、でもそんな出してなくないですか、思ったより、
うん、
うん、あとね、ロストマンとかもね、歌いやすいですよ、
あのワンピースのやつね、
うん、うん、そうそう、ああ、思い出した、ラフメーカー、
はい、ああはいはいはいはい、
ラフメーカーでした、
ラフメーカーはね、カップリングなんですよ、
うん、
ランプのカップリングなんです、確か
ラフメーカーの歌を書いてました、
う それこそあれですよね、お笑いの話ですよね、これ。あ、ダイヤモンドのカップリングなんですか。
フラグメーカー。
はい。
ね、これをこの歌詞をの一部を引用して、は
い、きついわ、
あの告白するっていうね、
きついわこれ、
ことをやってたやつがいて、地獄だなって思って。多分この辺かな。
何泣いてんだ、俺が来たぞみたいなやつ
ですよね。ラフメーカー冗談じゃない、逆側の窓の割れる音、ヘッドパイプを持って泣き顔であんたに笑顔を持ってきたみたいな、この歌詞、こういう歌詞を引用して、そう、あの思いを
伝える。ありえないでしょ、ラブレターの中にラフメーカーって言うと入ってくるのは。バンプ聞いてんならいいけどね。
うん、
まあ、バンプで盛り上がったのかな、二人で。
で、なんかそう、この歌を聴きながらこの手紙を読んでくれると嬉しいですみたいなのをやって、うん、
でも CD はついてないっていう。
そうそうそう、だその辺がダメなんですよね、うん、本当に。それもその話もなった CD もつけないでみたいな、
うん、そうだよね、
勝手に聴けみたいな。
よかったらこれツタヤで借りてくださいだってね、
うん、
カロリー使うもんね、それは。
そうそう、だそういうぶん投げ方をする男っていうのはやっぱり、あ、付き合ってからもそう、なんかね、うん、
優しくないよね。
優しくはないんですよ、うん、元みたいに優しくない。
元がどうか知らないけど、チャマみたいに優しくないか。
うん、そう、チャマなんだっけ。ギターチャマとかね、そう言うんだよね、確かに。、うん、あとマッスーでしたっけ。
マッスーね、
マッスーね、うん、そういうね、話がいっぱい入ってる漫画なんで、まあ、こういうちょっとね、痛い、とにかく痛い話が多いんですよ、これ。痛ーとか、
それじゃないやつ読んだんです、俺、売れたやつ、うん、福田民夫になりたいボーイって、
うんうんうん、
それもめちゃくちゃもう
面白いですよね、
そしゃっぴきっぽいやつだった。
まあ痛いんですよね、この人の書く漫画に出てくる人って。
でも今の時代にすごい合ってますよね、その、
うん、
SNS いじりみたいなとこもあるし、
まあそうですね、とか、まあ、エッセイ漫画的な感じの、うん、うん、やつ流行ってますよね。まあこんな感じです。
はい、タイトルもう一回いいですか。
カフェでよくかかっている J-POP のボサノバカバーを歌う女の一生。でもこれもあるんですよ、全部。これも面白い、はい、
兄弟漫画がね、
うん、はい、で、あのなんかこう黄色いカバーの感じのやつ、
ね、なんかおしゃれですね、
おしゃれな感じの。
なるほど、いただきました、
ありがとうございます。
じゃあ引き金、ね、いいじゃねえわ。これ今日が紹介するのは、
はいはい、
それでも街は回っているという、
ええー、
石黒正和先生の。
石黒正和先生、これ知らないですね。
あ、本当ですか、
うん、
全然知らない、
全然。
あ、それいいですね。あの一回アニメ化してて、
うん、
僕の好きなシャフトっていう制作会社がアニメ化して、
うん、
僕もアニメで初めて知ってハマって漫画買ったんですけど、うん、ね、本当ただのおちゃらけたバカな女子高生が、
うん、
あのおばあちゃんが経営してる喫茶店で、
うん、
バイトしてるんですけど、うん、あの流行らないから一応メイドの格好してメイド喫茶って言ってるんだけど、うん、ただの汚い喫茶店なんですよ。
あ、なるほど。
でその新丸子っていう商店街でやってるんですけど、うん、商店街を巻き込んだこの商店街の話なんですね、
はいはいはい、
でいろんなちっちゃい事件が起きるんですけど、それをこの主人公の嵐山ほとりちゃんが解決していくっていう、うん、しょうもない事件ばっかり起きる探偵漫画みたいな。
好きですよね、そういうの ね、なんか特にね、しょうもない事件起きて
好きです。
好きだな、そういうの。新丸子っていうのいいですよね、
うん、
武蔵小杉じゃねえんだっていう。
あ、実際あるんですよね、だから、
うんうん、新丸子ってあれでしょ、武蔵小杉と本当1分くらいの距離しかない、ね、電車だと。そう、東横線のね、
行ってみたいんですよ俺、聖地巡礼で。
新丸子いいっすよ。
あの荒川アンダーズブリーチとかさ、
うん、
あとあの花で、
うん、
なんだっけ、設楽さんの地元秩父、
秩父、
はい、秩父がすっごいブレイクしてるんですよ、
秩父、
はい、あの花の舞台だから、
うんうん、じゃあ新丸子もそうじゃないですか。新丸子なんかすぐ行ける
でしょ。いや、それ町はあの流行ってないから。
あ、そうか、
聖地巡礼されてないんですけど、
ね、うん、いやでも知ってる人もいるかもしれないですよ。
あ、いるでしょうね、
うん、
あの一番最初の事件でいうと、
うん、
先生が森明先生って言うんですけど、これあの森アーティ教授から名前来てるんですけどね、
うん、
実家で絵描きのおじいさんが亡くなったと、
うん、
でうちは3人兄弟でおじいさんの絵を3等分したんですよ、で森明先生がでも謎の絵が2枚あるんだっつって、うん、これが、おじいさんの自画像で目が2つ普通の自画像で、うん、
はいはい、
でもう1枚は目が4つあるんですよ。で、すごい気持ち悪い、
うん、怖い
です
ね、
これの真相を知りたいっつって、
うん、
そしたら嵐山ほとりちゃんがちょっと解決していくんですけど、
うん、
まずこれは、おかしなところがないって言ったんですよみんな、
うん、
でもほとりだけが、うん、この絵はおかしい、うん、正方形すぎるって言ったんです
よ、う
ん、普通はあのね、長細い、
まあ確かにね、
長四角のじゃないですか、
うん、
キャンバスじゃないですか、うん、で、3人で分けたっていうことはこれがあと4枚あるんじゃないかって推
理したんですよ。あ、なるほど、
で この目っていうタイトルの絵なんですけど、うん、これが6枚あるんだこの絵は、
うん、
で、2個ついてる絵と4つついてる絵がある、
うん、
で実は他にも1つ目の絵と5つ目の絵と6つ目の絵があるんだって、
うん、
これを合体させるとサイコロになるダーっていう回があるんですよ。
ダーって言うんですか。ちょっと
可愛いんですよこの子が。
いやなんか聞いててちょっと、あ、時効警察っぽいのかな
ちょっと思ったんですよね。ちょっと近いかもしれないですね。
だからドラマ化とかしたら結構ね、
まさにそうです。土曜9時向きなんですよ。
うん、なんかね30分ドラマとかで見たいですけどね僕。
あ、深夜とかでもね、
深夜のね、う
ん、で僕はこれをね、うん、女子高生なんですけど主人公、
うん、
のんちゃんにやってほしかったんですよね。
あ、やってほしい。
キャラがのんちゃんなんですよこれ。
のんちゃんとあとなんかこう、はい、ちゃんと頭のいいツッコミ役みたいな。
いるんですよ。
いるんですか、はい、それも高校生ですか。
はい、同級生。
同級生か。だからそういうのもちゃんとした人
に。一緒にバイトしてるんですけど、ね、
うん、
メイト喫茶で。であの本当に橋本愛でもいいぐらいの感じです。
うん、
はい、
マジか。誰がいいかな、高校生の男でちゃんとしっかりしてる
感じ。考えてバカな方はだから広瀬すずでもいけるんですよ。
うん、
うん、しっかりしてるんだと意外と難しい。スラッとしてるんですよね、綺麗系で。
ああ、そうか、だかそういうコンビです。アマちゃんコンビみたいなのと、あともう一人男の子がね、いい感じ。
イケメン出てきます、一人だけ
イケメンね、はい、そのイケメン3人
揃えればね。でこのツッコミ役の子はその男の子が好きなんですよ、
うん、
でもその男の子はその主人公が好きなんです
よ。ああ、なるほど、
ね、で主人公はそれに気づいてない。
いやーこれいいですね。
あのもう一個だけ好きな話あるんですけど、
はい、
第71話大人買い計画っていう話なんですけど、
うん、
全然この漫画に出てくるサブキャラの静香姉ちゃんっていう質屋の娘がいるんですけど、
うん、
そのお姉ちゃんが家に置いてあった1枚のお菓子、和菓子をべちこ焼きっていうんですけど、
うん、
それを何気なくこう置いてあったから食べたんですよ、
うん、
そしたら今までにないぐらい美味しかったんですよこれが、でおじいちゃんに、このお菓子何他にないのって言ったら、いやこれはもうないんだよっつって、
うん、
この間道歩いてたら知らない人にもらったんだっつって、何それっつって、でその静香姉ちゃんはその味が忘れられなくて、
うん、
コンビニとかデパートとか探すんですよ、
うん、
で全然売ってないですね、で検索したり探すんですよ、
うん、
店に行って探したりして、
うん、
いいでしょ、
うん、いい、もういい。
で、うん、探しててそこにまあ主人公が来て、
うん、
パソコンで探してみればとか言うんですけど、
うん、
で、賞味期限見たら、17年何月何日って書いてあるから、
うん、
賞味期限切れてないから今でも売ってるはずなんだよねっつって、
いいですね。
作られてるのは間違いないんだよね、うん、って、でこれも本当に食べたいから、
うん、
原産地、販売元見たら、
うん、
千葉県みたいな感じで、
うん、
実在の県の名前だけは書いてあったんですよ、
はいはいはい、
でその先がちょっと分かんないんですけど、
うん、
何市のところを Google で調べたら、
うん、
ない市だったんですよ。
え、
現存しない市
だったんですよ。あ、それはすごいぞ。
で実際この、うん、近く千葉の近く郵便番号あたりまでは行けるから、
うん、
バイクで行くんですね静香姉ちゃん、
うん、
でたまたま入った定食屋に入ったら、
うん、
このお菓子の会社を質問するんですよ、
うん、
店主のババアに、
うん、
そしたらあんたまさかあれかい、べちこ焼きかいって言うんです
よ。あら、よく来るん
で、え、じゃあ売ってんすかって言ったら、
うん、
いや違うのよそれ言ったらあんた今日で3人目なんだよみたいな、
うん、
みんな欲しがって来てるんですよね、
うん、
この街に、
うん、
で実はこの話はプロローグがあって、
うん、
よく分かんない見たことないキャラのおじさんが、
うん、
和菓子屋に行って、
うん、
べちこ焼きを買おうとしたら、
うん、
店主のおばあさんがもうこの店閉めるんだよって言うんです、
うん、
でそのおっさんがじゃあこのべちこ焼き今あるの全部くださいって言うんですね、
うん、
好きだから。
あ、なるほど。
でそれでまあそのお店は閉店すると。でまた戻ってですね、
はい、
そのおじさんが会見してるところに場面が映るんですよ、
うん、
お帰りなさい会見って書いてあるんですよ、
はいはい、
で記者がたくさんいるんです
ね、うん、
実はこのおじさんタイムトラベラーだったんですね、未来の世界の。
そんなそんなおじだ、
はい、で、
はい、
今何がしたいですかって記者が質問したら、
うん、
このタイムトラベラーのおっさんは、
うん、
いやーべちこ焼きが食べたいっすねって言うんですよ、
うん、
そしたら記者のみんなが、
うん、
べちこ焼きだったら私持ってますよっつって、
うん、
で私べちこ焼き持ってますけどってみんな手出すんですよ、
うん、
なくなってないんですよね。
ああ、なるほど。
過去に戻って、
うん、
べちこ焼きを流行らせたから、
うん、
その会社が潰れないようにしたというか。
あ、そこで未来が変わってた
んだ、はいはいはいは
い、いい話だな。
でそのやりたい実験というのはどうだったんですかって記者の質問に、
うん、
実験 成功しましたねって言って
な今気づいたみたいな今気づきました
そうそうそうこれの何がすごいか僕は考えたんですこの回、
うん
うん、嵐山ほとりっていうめちゃくちゃ魅力のある主人公、うんうん、のんちゃんがやるような主人公が、うん、ほぼこの回出てこないんです
いやそういうの好きですね、
はい、
その主人公が出てこなくても強い漫画みたいなのが
ここにね僕はねこの作品の余裕みたいなものを感じるんですよね、
うん、あと名作漫画の境界線でもありますから
ねありましたね、
うんあでも分かりますすごく、うん、そういう、うん、なんか主人公毎回出してきてなんか最近ジャンプ漫画とか読んでるんですけど毎回主人公が混ぜてくるんですよ
そうでしょ
うん
もうヒーローアカデミアなんてあいつが出るしかないでしょデク君が
うんそうそうそうだからデク君以外でも戦えるはずなんですけど、うん、それをやらない多分まあ怒られるんでしょうね多分
そうね
早く出せとかっっ、ね、でもなんかそこでもやっぱりこう作者をうならあの読者をねうならせる漫画っていうのはやっぱ面白いですよね
だってワンピースでもさあのバーソロミュークマがさ一級入級の身で主人公たちをもう一斉に全世界に散らばらせたじゃないですか、
うん、
であの3時だけで2ヶ月とか持たせてました
もん、うんまあ、でも回想シーンとかあるじゃないですかワンピースは、はい、だからあれがまあテンプレートというか
ああそうですね、
うん、
それはだから実力があるってことですもんね、うん、
やっぱあの敵を掘り下げますもんね全部
ストーリーをバックグラウンド見せて、
うん、あれやり口だけどでもちょっとねやっぱ一個一個のストーリーが長すぎてもね見たらなくなってきてましたよね
そうなんですよね、うん、だからまあ話に魅力があるっていうのはすごくいいなと思って、うん、
そうですね
サザエさんをね、
うん、
あの漫画で買ったりするんですけど、
うん
一コマ目何にも書いてなくて車が走ってて、
うん、
透明人間が歩いてるんですよ、
うん、
でそこに透明って書いてあるんです
よ、うん、
漢字で縦に、
うん、
で二コマ目透明人間が歩いてるんですよ、
うん、
車が走ってるんですよ、うん、で人間って書いてあるんですよ、
うん、
で三コマ目、
うん、
透明人間が車にボーンって当てられるんですよ、
うん、
交通って書いてあるんですよで4コマ目、
うん、
透明人間が死んでんすよ、
うん、
でサザエさんがちょろっとだけ歩いてるんですよ、
うん、
で事故って書いてあるんですよ4コマ合わせると、うん、透明人間の交通事故っていう
ああおしゃれですね
4コマ漫画
なんですよおしゃれだなそれ
これサザエさん4コマ目にちょっと歩いてるだけなんですよね、
うん、これ主人公そんな出てない
長谷川町子の余裕だ、
ね、確かに余裕だはすごいっすね、しかもちゃんとユーモアもあって4コマ漫画としてあすごい、4コマでこんな表現ができるんだみたいなね
そうなんですよそういうね変な4コマたまに入ってるんですよサザエさんって、
うん、いや、 やっぱ長谷川町子のやっぱりねこう多彩だぞって多彩感やっぱ出したいですもんねあいいな
それ国民栄誉賞もらうわ、
うん、でなんて漫画でしたっけ一応もう一回
タイトル、それでも街は回っているってい
うこれもぜひ見たいですね、
は
い、
アニメもおすすめです
それどっから出てるんですか
全然知らないあヤングキング
ヤングキングか、はい、ヤングキングかちょっとこれ読んでみます
ね絵も可愛いんでは
い
はい、
じゃあ次小説のコーナーですか。
お願いします。
小説のコーナーは僕じゃああれ進めましょうかね。デブを捨てに。
何ですかそれ。
デブを捨てに、これはね作者が平山夢明先生。前言いましたね、ダイナー進めて、ダイナーっていう面白い小説があって、これ長編なんですけど、これは短編がいっぱい入ってるんですね。
だ誕生日プレゼントに僕もらいましたよ、平山先生の本。
そうそう、それもあげたし。平山先生は結構好きな人多いと思うんですよ、
うん、
うん、こういう結構ねグロいのが好きな人はこれ好きです。
おしゃれですねそれ。
これおしゃれなんですよ、このデブを捨てに、
ね、デブを捨てに、
うん、うん、なんかペーパーバッグっていうんですかね、こういうのアメリカのやつ、
はいはいはい、洋書コーナーで見ます
ね。洋書コーナーとか、あと一番よく見るのがコンビニ本ってあるじゃないですか。
あ
これね、
そうだそうだ、
これ、
うん、
こういうやつ
カイジとかね。
そうカイジとかハンターハンターとかなんかいろいろコンビニで売ってるなんか安い、これあれなんですよ、印刷代がすごく安くて、
はいはいはい、カバーがない本ですよね。
そうカバーがないんですけど意外と丈夫なんですよ、だから全部これでいいんじゃねえかなっていうくらい僕これ好きなんですけど、
エコだしね、
はい、しかもこれ1000円なんですけど、
はい、
新刊って大概1300円から、まあ、
1500、600円とか
2000円とかしますよね、高いやつとかだと、うんうん、だ安く買えるし中身もねやっぱ面白いってやつで、
うん、
これ4編入ってるんですけど、
はい、
この一番最後のデブを捨てにっていうのがこれ面白くて、まずこの紹介をしたいんですけど、
はい、
これまず最初に拷問されてるシーンから始まるんですね、
うん、
で爪をバリバリ剥がされて、その描写も気持ち悪いんですよ、すごく、
うん、リアルなん
で、リアルで、ああちょっとすげえ怖いなって思って、
うん、
で そいつに何かミスをしたんでしょうね、そいつが殺されそうになるんですけど、うん、瞬間のとこでなんか気が変わったみたいな、
うん、
なって、お前今死ぬか デブを捨てに行くか選べって言われるんですよ、
うん、
はってなるじゃないですか、うんうんうん、デブを捨てるってなるんですよ、はいはいはい、でこのタイトル聞いてこのね平山夢明先生はねあのタイトルをつけるのがめちゃめちゃうまくて
秀逸ですね
それ。デブを捨てに行ってすごいじゃないですか、はい、なんだこの話ってなるじゃないですか。でこの話本当にデブを捨てに行く話なんですよ。
それは何死体を捨てに行く仕事ってこと。
これまた死体じゃなくて
違うんだ
生きてるんですよこのデブがでこのデブがまあ面白いんですよ、
ね、邪魔なデブがいるんですよ一、はい、人ね。
でこのデブがあの200キロくらいあるもすげえデブなんですよ、うん、でこのデブがちょっと変なやつで、でまあ中身言うとロードムービーなんですねこれ、
うん
うん、そのデブとそのなんか殺されかけてるやつのロードムービーというか、うんうんうん、でそこで友情を深めていくみたいな話なんですけど、はいはい、そのデブとね、
うん、
でなんか金がなくなって途中で、
うん、
金がなくなりましたかみたいなことをデブが言うんですよ、うん、じゃあ私が稼いできますって大食いをして食べたりとか、そこで全部戻しちゃって、
うん、
店主に怒られて逃げたりとか、
うん、
超面白い話、
ドタバタ、
はい、で最終的にはまあいろいろこう
そいつがなぜそのデブを捨ててほしいのかっていう理由も分かるん
ですか。ね、デブを捨ててほしい、それは確かね分かんない、
あ、
うん、とりあえずこのデブを捨ててこいって言われるんですよ。
なるほどね、まあ、設定が面白いですね、まあ、
設定が面白い、うん、このタイトルつけるのうまいっていうのはあのこの次に出た、まあ、同じペーパーバッグのやつでヤギより上猿より下っていうやつがあるんですけど、うん、これあの
もう面白そうじゃないですか。
アメトークで、
はい、
カズレーザーさんが勧めてたんでこれが良かったんですけど、
う
ん、
あじゃあやめてもらっていいですか。
うん、そうそうでもデブを捨てにも面白いんで、
うん、
このヤギより上猿より下はあの風俗の話で、
うん、
あの3人の女がいて、
うん、
ババアとかデブとか筋肉マニアの女の人なんですけど、
うんうんうんうん、
それが あまりにも客つかないから、
うん、
あのヤギと猿を、
うん、
あの女の子として雇うんですよ。でヤギと猿にサービスさせるんですよ風俗のね。でこのタイトルにもなってる通り、あんたらヤギより上だけど猿より下だね売り上げはって言われる怒られるシーンがあるんですよその一文なんですよ。
指名を取ったのは、
はい、
猿ババア
ヤギそう猿の方がいいんですよ。
猿の
ババアより
指名率猿のサービスがいいってこと
です、ね、猿のサービスがいいっていう、めちゃめちゃ面白いやつ、
まあ、でも女性的には結構きつい滞在というかね、
うん、
全然あれですかエログロはそんなにないんですか。
ないですね。あのこれは本当にコメディとして
めちゃめちゃ面白い。面白いんですね意外と。
いや面白いですよ。で面白いのもあるしその中のグロテスク描写がすごくうまくて、うん、この平山夢明先生はめちゃめちゃ好きなんですよ、
ね、だって殺人鬼とかの本書く人ですもんね、
うん、もともとあと怖い本とか怖い本シリーズとかね、あと短編とか多いですね。であの5時に夢中ってあの MX でやってるやつで、
はい、
コメンテーターとしてももうめちゃめちゃ人気あるし、
それで聞いたことあるのかな、
うん、本当にあの高田純次をもっとブラックにしたようなおじさんなんですよ、
うん、あなんかでも需要ありそうですねそれもね、はい、テレビで。
そうなんですよ。
イケメンですか。
イケメンなんか日野翔平さんっぽい感じの、
ね、イケメンじゃないですか、
うん、イケメンですね。でもなんかちょっとモテるおじさんって感じの、
ね、
ちょっと褐色というか、うん、すごい面白い人ですね。
今これね何冊ある？ 3、4冊あるじゃないですか平山先生の本。
もっとあります
ね。もっとある、
はい、
それってすげえ好きですね。
あこれ好きですね僕、ね、うん、この前あの人ごとってあの富樫先生があの後書き書いてるやつとか、
うん、
ダイナも面白いですし、うん、結構ありますね。
一小説家でね、
うん、
5、6冊持ってたらすげえ好きなんだなと思いますけど。
ああそうですね、結構読みましたね。でも外れというか僕はよく分かんないやつもあるんですよやっぱり短編なんで、うん、でもやっぱり 2、3 個やっぱ面白いやつありますね、
うん、
で見てます。
全部の中で一番いいのはデブを捨てに。
いやデブを捨てに以外にも実はこれ4編入ってるんですけど、この最初のインチキ小僧ってやつも面白いんですよ、はい、
それもちょっとグロがあるんだ。
グロというかちょっと
サスペンスなん
だ、うん、サスペンスなんですよね、これ面白いんですよ。最後ちょっとびっくりするくらいのこうなんかオチというかがあるやつなんですけど、
借りたいけど前借りた西かな子もまだ1個しか読んでないからな。
あマジですか。何読んだんですか。
え読んでないです。
1個しか読んでないって言った
じゃないですか、はい、その途中です。一番最初のやつの
一番最初の途中
積読しちゃってんで僕。
ああそっか。
で電車で読むのも嫌なんですよ、うん、東吾さんあの鶴丸さんから借りた本を、
うん、
電車で読むと、
うん、
ずっとリュックの中に入れちゃうから、
うん、
ダメージつくじゃないですか。
あそうですね確かに。
だから家で読みたいんで。
うんそうなんですよね、バッグに入れてるとねダメージついちゃうからね。借りた本とかも読みづらい。
そうでしょ、
うん、あそれあるな。でも、
うん、
足すと、
まあ、うんこしながら読もうかなと思って、
うん、 まあ、それはそれでどうなんですかね確かに東京百景っていうの又吉さんの本貸してたんですけどはいはい、はい、ノーダメージで帰ってきました、
ね、そうでしょ、
うんうん、
それは読みましたから。
ああそうです
か、
う
ん、なんか知ってる街が出るとそれ嬉しいですね。
嬉しい嬉しい。あと立川とかね、僕立川のやつ好き
なんですけど、うん、立川僕縁がないから、
うんうん、
あれでし
ょ、ね、よく映画見に行くんで立川に、よく面白かった。まあこんな感じですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ僕が最後に紹介するのはですね、
はい、
中谷さやかさんっていう声優の方の本
なんです、はい、え声優ですか、
はい、
小説家じゃない、
まあ、その人の今までのタレント活動について書いた本なんです。
なるほど、暴露本みたいな感じじゃなくて、
まあちょい暴露もあるかもしれない
ですね。ちょい暴露、
うん、はい、でその中谷さやかさんという方は、
うん、
小学校の時に、うん、あ幼稚園の時にピカチュウって言ったら、
うん、
友達が本当にピカチュウみたいじゃんっつって、
うん、
声優になったらって言って、
うん、
そこで声優っていう仕事があることを認識して、うん、そこからずっと声優を目指す。
あいい話、ちょっといいですね、
は
い、
で
ピカチュウスタートね。
ピカチュウスタートだから全然俺らより年下、
うん、
今23、4歳ぐらい。
ピカチュウといえばね、あのタレントがモノマネ欄に書いちゃいけない一番のやつくらいのね、クレヨンしんちゃんピカチュウあたりも、
男のボビーオロゴン、
あそうそうそう、
女の野原しんのすけ、
あそういう、いやいやいや、やめろよ、もう定期的にやめてくれよ、やめてちょっと本当にダメダメダメ
で、
うん、
モンスターしんちゃん出ましたけど、うん、で、まあ、ちょっと家が貧しくて、
うん、
あの声優学校にどうしても通いたかったんだけど、高校行きながら、
うん、
でお母さんに相談したら、
うん、
ダメだろうなと思ったら、
うん、
この中谷さやかちゃんが初めて言ったわがままだったんですね、
うん、
だからお母さんも、まあ、離婚してるんですけど、
うん、
お母さんもじゃあいいよさやかがそんだけ言うんだったらつって通わしてくれるんですよ、
うん、
でもその通わしてくれたのが週に1回しかレッスンのない、
うん、
だから安いとこですよね、
うん、
でもまあ実績はあるというか、
うん、
まあ、基礎を叩き込んでくれる声優学校だったんですけど、
うんうん、
でさやかちゃんはあの学校と両立して行ってたんですけど、
うん、
もうそれしか本当になかったんですよ、
うん、
声優しか、
うん、
でお母さんはずっと言えなかったんですけど、ついにちょっとさやかごめん通わせてあげられなくなっちゃったっつって、行けなくなっちゃうんですよお金が、はい、
そんな
じゃあもうそっから不登校気味になっちゃうんですよ、
うん、
本当に何にもなくなっちゃったから、
うん、
でまあ、たまに学校行って、
うん、
まあ、寝てたのかなんなのかしてて友達とちょっと喋ってたんですけど、
うん、
そしたら知ってるって何組のあっちゃんアイドルになったらしいよつって、
え
でえあのあっちゃんがすごい地味な子なんですよ、そのあっちゃんというか、
うん、
でそれなんていうグループって言ったら、いやよくわかんないけど、うん、AKB48 とかいうグループ
って、あれ？それが
後の前田敦子なんです、
ね、うん、マジか、
前田敦子さんの同級生の話なんですよ、
うん、めちゃめちゃ面白いじゃないですかそれ、
はい、ここで多分俺は知ってたけど、
うん、
その知らない人が読むと鳥肌が立つシーンですよ、
ね、そうなんだ、いやもう声優さんのね、なんかそういうサクセスストーリーみたいな、
はい、
でも面白いのに、しかもまたね、これきょうさんの言葉で言うとドラ1個乗っかってる、
どう乗っかっちゃってます
ね、よく使うやつね
思わぬドラね、
うん、
で
ドラ乗っかってるのかな、
あっちゃんがそんな活動してんだっつって、
うん、
あの本当にあっちゃんがアイドルになる前から仲良くて、
うんうん、
あっちゃんの家のハムスターを見に行くよぐらい仲良く、
あじゃ あっちゃんの本物の友達ね、
はい、本当の友達です、
うん、高畑充希じゃない
よ、後乗りじゃなくて、
うん、高畑充希はね、
後乗りじゃなくてね、
うん、
そうそうそう、でその AKB48 について調べたら、
うん、
AKB48 っていうグループのコンセプトが、
うん、
次の夢へのショーケースっていうなんですよ、
うん、
だから AKB48 になることが夢じゃなくて、
うん、
こっから女優になってくださいとか、
うん、
こっからタレントになってくださいっていうグループだから、
うん、
あそうなんだ、でレッスンもある、
うん、
ってことで中谷さやかちゃんは AKB48 のオーディションを受けるんですよ、
う
ん、
あなるほど、
そしたら、
うん、
通っちゃうんですね、
うん、
で AKB に入るんです
よ、え AKB の子なんですか、じゃ
あ AKB の子なんです
なんだよ、
元 AKB の子なん
です、あそうな
んです、今も辞めちゃいましたけど、
あだから知ってるんだ、
はい、
うん、
で3期生、
うん、
でゆきりんとかまゆゆの同期です、
ね、
はい、で
じゃああっちゃんの後輩ってこと
になりますか、あっちゃんの後
輩、あじゃあやっぱりあっちゃんのやっぱ世話してね、
はい、
一応あの一期下でもあの後輩は後輩だからみたいな言われて、
ふんどし洗濯してね、
うん、ふんどし洗ってあの行事とか相撲の世界ですからね
そっからもう AKB の話なんですけど、
うん、
これ何が面白いかってタイトルが非選抜アイドルっていう本なんですけど、
うん、
あの全然選抜に選ばれない子なんですこの子は、はい、で一番最初にあっちゃんが1位になった時の総選挙のシーンから始まるんですけど、
うん、
この本は、
うん
うん、 第1位チーム A 前田敦子と徳さんが言ってスポットライトが当たった隣に座ってるんですよ、うん、中谷さやかちゃんって、うん、これがどういうことかっていうと、うん、あのシステムを思い出してほしいんですけど、うん、呼ばれたら壇上に上がっていってスピーチするじゃないですか、
うん、する
第1位前田敦子の時に、うん、カメラに抜かれた時に隣に座ってるってことは、うん、県外ってことなんですよね。
ああそうですね。
で、片や友達で一緒に遊んでた子が、うん、AKB48 グループの1位、
うん、
で私は県外って、
うん、
でその人が書く本だから面白いんですよ、
うん、
あの僕他にも、うん、あの高橋みなみさんの本とか、うん、指原莉乃さんの本とかも読んだんですけど、
うん、
結局言ってることは面白いし、うん、成功してるけど、
うん、
いやお前だからじゃんっていうことなんですよね。
わかるわかる、うん、だからなんか誰かも言ってましたけど、うん、成功した人の本読んでも意味ない
そうなんですよ
っていう。
成功してないからこっちは、
う
ん
うん、でも、うん、そうそうそう、
この本の何が説得力あるかって、うん、結局日の目を見なかったメンバーだから、
うん、
説得力があるんですよね、
はい、いいですね、それは
売れてないやつの
本、うん、それ読みたい。
そうなんですよ、これは面白いんで、うん、
いやそういう本ってでもなかなかないんですよ。だから成功してない人って本出せない
じゃ
ない
です
か。
そうで
まず
でもこれは AKB ブランドっていうのがあるから、
あるから、
あのそうそうそう、 AKB バブルの時に出版できたんですよ、
うん、
で秋元康先生もこの本は面白いっつって、
うん、あ、それはいいですね。
まあ後にこう選抜に、選抜というかランキングにも入るんですけど、
うん、
でこの本の最後ですよ、
うん、
中谷沙耶香ちゃんは声優になることに成功するんですね、
うん、
AKB 所属しながら。
そうですね、だって全然 AKB ブランドがあればね、なれますもんね、好きなものに、
はい、あの岩崎夏美さんっていうね、もしドラっていう本書いた人ですけど、うん、そのもしドラのアニメ化するときに、
うん、
あの AKB で声優目指してる子がいるんだったらっつって、うん、まあ、中谷沙耶香ちゃんの声もいいしっつって抜擢してくれたんですね、うん、で家でもしドラが放送されると、
うん、
で実は中谷沙耶香ちゃんは AKB の公演とかするときにお母さん一応誘ってたんだけど、うん、1回も来てくれなかったんです、
はいはいはい、
で中谷沙耶香ちゃんが例えば AKB ビンゴとか出るときに全然見ないんですよ、
うん、
全く興味がない、
うん、
で今回もそうなんだろうなと思ってもしドラのアニメのときにテレビの前に座ってたら、うん、お母さんが後ろから来て、
うん、
私も見るよって言うんですよ、
うん、
これどういうことかっていうと、
うんうん、
AKB になってるさやかを見ても、うん、お母さんからすると意味がないんですよ、
うん、あ、なるほどね、
夢じゃないから、
うん、声優の、
はい、声優のさやかを見ないと意味がない。
あ、なるほど、いい話ですね、
うん、これいい話でしょこれ、
いい話、うん、
そう、最初にだから、子供の時に声優学校をお金の問題で辞めさせてしまったっていうのが、うん、ずっとここにあったんですよお母さん、
うん、
はい、だから一緒に2人で
星
空を見るっていう
素晴らしい話だった、はい、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあの読んでください本当に。
これはいいですね。はい、どれくらいの規模の本なんですか。
もう本当に1時間で読み終わります。
マジですか。
ペラペラペラって
700円。そうですよね。大概そういう人の書いた本ってそんなにね、はい、時間かかんないです
も
んね。
そうそうそう、読みやすい。
うん。それはもう一冊しか文庫化とかではない。
まあ最初から文庫みたいな。
あ、本当ですか。
はい、
新書みたいな感じなのかな。
あ、新書みたいな感じです、ね。700円で。
あ、いいですね。これでもぜひ読みたい。
はい、今頑張ってるけど評価されてないっていう人全員に読んでほしいですね、
うん、はい、そういう本の方が参考になるからね、はい、やっぱりこれから上に上がりたい人っていうのは、うん、何かヒントがあるはず。
頑張ってたら見てくれてるんだっていうところもあるしね、うん、この本は、
うん、そうそうそう、そうなんですよね。なんか頑張ってる人のっていうか成功した人の本読むと結局これ宗教の本じゃないかみたいな結構ありますもんね
結局おめえすごいっていう、う
ん、なあ、分かった分かったっつって、うん、神様の本だこれは、うん、パッドンってお願
いします。でも俺はこれにはなれねえからと
思って、うん、そういう方がいいです、読みやすいです、はい、ありがとうございます、こんな感じですかね。図書太郎
2冊ずつ紹介できました。
よかったですね、まあ、次回もねまたやりたいななんて思ってますから。でも迷ってたくらいですからね僕何冊か。
あ、そうですね、
いっぱいありますから
決めとけよって俺思いながら見てたけどさ、うん、なんで俺が来てから決めるんだよ、
うん、ちょっと小力雄さんに相談しながら決めてね、
はい、
うん、やりました
けど。奥田民生になりたいボーイ映画化するしね。
本当ですか、
はい、
あ、そうだそうだ、
うん、
いや、それ見たい。
ここで言っとくべきですよ、だからこの漫画も、
うんうん、そうですね、この漫画、あ、だ今一番いい時のやつじゃん。
ほっかほか
ほっかほか、うん、それも奥田民生の方じゃないっていうね、
うん、
これを読んどいた方がつぶれますからね、
うん、
うん、で奥田民生ボーイのお話になった時こっちの話すれば、あ、そっちも知ってるのみたいな、うん、
性格悪いなそれこそその漫画に出てきそうなやつ、
うん、そうですね、うん、サブコンテンツばっか進める
バカ、
うん、
メインじゃない漫画ばっかり紹介するやつ、
鶴丸の一生ですね、うん、いいでしょう。まあ、そんなところでね、今回のお相手は境目鶴丸と、
はい、これ今日でした。
ありがとうございました。